夫婦の幸せを応援する夫婦再生カウンセラーの下木修一郎です。今日は2日目、行動しながら学ぶについてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。多くの人は付き合っていた頃のラブラブの余韻で結婚生活を進めていこうとします。前回のお話にもありましたように、まあ何も考えずに結婚を始めるので、まあ当然といえば当然です。例えばあなたは仕事をしたことがあると思います。仕事って学ぶことで成長していきますよね。それは皆さん知ってますよね。ところが結婚になるとみんな学んで成長していこうなんて考えないんですよ。何も考えてないから。仕事の時って考えますよね。俺はこうスキルを持って学び、ね、部長になるんだみたいな、社長になるんだ、あるいはこの部署で役に立つ人間になるのよみたいな感じでこう決意を持って、でそのためにこうやって学んでいきたいっていうふうに思って仕事は取り組むんですが、結婚の場合は決意を持っていないので学ぼうとはしません。うまくいかせるためには結婚だって学んで成長していくことでより良い関係を築いていかなければならないんです。学ばずにうまくいくことなんてないのです。あったら教えてください。はい、あなたが幸せな夫婦を続けたいのであれば、幸せになるための行動を日々コツコツと積み上げていく必要があります。幸せになるための行動とは実は特別なものではありません。自分のしたいこと、やりたいことをやればいいのです。例えば、あなたが挨拶をしたい派の人だとしましょう。朝、ご主人に向かって、おはようと挨拶をします。すると、相手も、おはようと返してくれたとします。これ、日常によくある光景ですよね。挨拶をしたのですから、当然向こうも挨拶を返してくれて当たり前の行為だと感じるかもしれません。ところが別の日、あなたのおはように対してもし相手がおはようを返してくれなかったとしたら、あなたはどんな風に感じますか？何？私がおはようって言ってるのになんで言わないの？ともしかしたら不機嫌になるかもしれませんね。ですがこの行動したのにもかかわらず不機嫌になるこの状況にこそ重要な学びのヒントが隠されているわけです。詳しく説明しますね。そのヒントとは、相手がおはようを言ってくれないだけで自分が不機嫌になるんだという気づきです。これはとっても重要な気づきになります。相手の対応次第で自分の機嫌が不安定になるんだということを学べるわけです。そのことを学ぶことができたら、相手からおはようって言ってもらっていることが実は自分の気持ちをとても安定させてくれてる大事な大事な相手の行動だったんだということに気づくことができるわけです。毎日の何気ないおはようの挨拶にも小さな幸せが隠されているんだと学ぶことができれば、挨拶はとても重要であると気づき、挨拶の仕方も今よりももっと気持ちを入れて伝えるようになるかもしれません。相手のおはようの言葉に嬉しくなって思わず笑顔で返しちゃうかもしれません。その小さな学びがあなたの毎日の行動を少しずつ少しずつ気持ちのいい方に変えていきます。このことはあなた自身が学びの意識を持っているかどうかにかかっています。学びのチャンスは日々の生活の中でたくさん、ものすごくたくさんあります。ですが多くの人はそのことに気づきません。ただ毎日なんとなく結婚生活を慌ただしく過ごしているんです。あるご相談者のお話をします。カウンセリングが終わった後にその彼女はこう言いました。私はまるで鬼みたいでした。そう言うんです。日々の忙しさに振り回されて夫に文句ばっかり言っていたそうです。ご主人から離婚してほしいと言われて勇気を出して旦那さんの本音を学びに来られました。自分の行動を振り返って思わずこう言いました。私はこんな人間じゃなかったはずなのに本当に鬼みたいでしたって。 知らず知らずのうちに自分の本当の姿から、本来の自分の魅力的な姿から遠く離れてしまう人は決して少なくありません。私も仲の良い両親を見てきたので、結婚したら幸せになれると思ってたという話は初日にしましたね。実はそのことは大間違いでした。今改めて自分の両親を見ると、父と母は今でもとても努力をしているということに気がつくんです。幸せになるための行動をしているんです。幸せにいる人ってちゃんとそれに見合った行動をしているんですね。まあ父と母がそのことを私に教えてくれていればと思いますが、父も母も別にそれをこう理論的に考えたわけでもないでしょうし、今までの経験の中で積み重ねた結果そのようになった、それだけだと思います。ですから子供の私に教えることなんてできなかったでしょう。改めて考えると、親から学ぶっていうのもすごく難しいなと思いました。なかなかうまくいかないなと思ったら、自分の行動を振り返り学んでみる。この音声を聞いているということは、今まさにこの時があなたの人生を変えるチャンスなんです。小さな幸せがあふれる結婚生活を実現するため、幸せになるぞと決意を持って、しっかり学び実践しましょう。下吉雄一郎でした。